宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第121回、番組パーソナリティの宮永舞です。2週間のご無沙汰、お元気でしたか？はい、まず今回はお詫びから始めたいと思います。木曜日更新のこの番組、現在の時刻はですね、木曜日の午後17時50分になろうかという時刻でございます。大変申し訳ございません。今回ですね、先週はお芝居の本番中ということでお休みをさせていただき、今週は通常通り更新のはずだったのですが、ですね、初めて劇団員として今回公演をやったんですけれども、公演が終わった後、まさかこんなに劇団の皆さんがですね、後片付けに放送しているとは思いもよらず、つまり月曜日と火曜日と水曜日と、はい、身動きが取れなかったという感じでございまして、収録する時間を取れず現在に至るわけでございます。大変申し訳ございませんでした。楽しみにしていただいている方、これちゃんと聞いていただけてますかね。聞いていたらぜひぜひお叱りのメールなどなどいただければと思います。というわけで2週間ぶりです。2週間のうちに寒くなったり、またちょっと暖かくなったり、いろいろお忙しでしたね。雨も降りました。そしてですね、今週に入ってから気がついたんだけど、すごくさ、街の中の紅葉が綺麗ですよね。近所にね、公園があるんですけれども、ちょっと大きい公園がねあって、池があってっていうような公園があるんだけど、その横をね原付でブブブブブブッと通っておりましたら、あまりの黄色と赤のコントラストの美しさにですね、そのままその仕事をほっぽり出して、はい、お散歩したくなりました。できませんけど。というわけで今週頭から宮永が何をしていたかというとですね、荷物を運んだり、トラックから降ろしたり、トラックに積んだり、違う車から降ろしたり、違う車に積んだり、パネルを破壊したりでいいのかな、うん、お芝居で使ったパネルをもういらないものを破壊してゴミに出したり、そして小道具で使ったものの片付けをしたり、衣装を洗ったりしておりました。いやー、今までスタッフ作業をいろんな方にお願いしていたってことなんだね。初めてですね、初めてじゃないけどさ、こんなに大変じゃなかったんだよ、アトリエ公演は。本公演ってこんなに大変なんだね。というわけで、若干疲れ気味の宮永ですが、今週も趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商務会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイこんにちは。さて、舞台お疲れ様でした。ゆちょうとナズナが見に行ったと聞きました。私は行くことができなかったので、感想や反省など何があったか教えてくださいとのことです。ありがとうございます。 そうなんですよ。まずね、初日の水曜日にゆうちゃんが見に来てくれました。そして、金曜日の夜の会にですね、なずなが見に来てくれました。そうですね、感想や反省など何があったか教えてください。今回の自由交換ホテルというお芝居はですね、どういうストーリーかと言いますと、事業家のパングレさんという人と建築技師のパイアルダンさんという人がいるんですけれども、どっちも男性なんですけど、この2人がですね、親友同士でお隣同士に住んでいるんですね。で、それぞれ結婚していて奥さんがいるんですけれども、パイアルダンさんという人はすごく生真面目な人で、お仕事にすごく一生懸命なんだけれども、あまり奥さんのこととか、あとは恋愛のこととか女性関係のこととかには興味がなくてですね、本当にもうお仕事と生活とというような方なんですね。で、パングレさんは隣のパイアルダンさんの奥さんのお名前がですね、マルセルさんっていう方なんですけど、マルセルさんはいい女だな、おしとやかでいい女だな、うちの奥さんとは大違いだと常々思っているわけですよ。で、機会があったら浮気してみたいななんてふふって思ってる、もしかしたら世のお父様方が心の中でちょっとだけ夢見ているかもしれないようなことを思っている方なんですけれども、そんな方がですね、マルセルさんとパイエルダンさんがですね、夫婦喧嘩をしまして、じゃあもう浮気してもいいのねみたいな感じになって、いいともじゃあねみたいな、その大喧嘩をするわけですよ。それを聞いたパングレさんがですね、じゃあ僕と浮気をしましょうというわけでお誘いして、自由交換ホテルという、いわゆるそういうホテルにお出かけしていくっていうお話なんですね。そこにいろいろ邪魔が入ったり、他の人の恋愛模様が絡んできたりすると。で、私が演じていたのはマルグリートという四姉妹の次女なんですけれども、マルグリートはどう関わってくるかと言いますと、パングレさんのお友達マチューという弁護士がいるんですけれども、その弁護士の娘なんですね。しかもちっちゃい子なんですよ。お母さんがもう亡くなっているので、四姉妹で修道院に預けられているというちっちゃい女の子たちで、その修道院が突然解散になって、お父さんが迎えに来て、で、迎えに来たからついでにお友達に紹介しようかな、うちの娘たちみたいな感じで連れてきたっていう感じなんですね。しかもそのこれから浮気で自由交換ホテルに行こうって考えてるところに、お父さんは娘たちを連れてですね、1ヶ月ほど泊めてくれよと行くわけですよ。で、さすがに大暴れするちっちゃい子たちを見てですね、いや、こんな子たち泊められないよということになりまして、で、もうどこでも好きなところに行けよ、うちには泊められないって断られるんですけれども、その断られた時にですね、同時進行でパングレさんとマルセルさんは自由交換ホテルで相引きをするお約束をしているわけですよ。その相引きをするお約束の話を聞いて、自分にホテルを紹介してくれたんだと勘違いしたお父さんに連れられて、やっぱりその自由交換ホテルに行ってしまうと。そうすると当たり前ですけど出くわしちゃうわけですよね。で、なんとそこにパイアルダンさん、つまり浮気相手であるマルセルさんの旦那さんもお仕事で同じホテルにいるんですよ。で、とどめにパングレさんのお家のメイドさんとパイアルダンさんの甥っ子のマキシムさんの二人もデートでそのホテルに来てしまうんですよ。だからみんながやってきてしまう。パングレさんの奥さん以外はみんながそのホテルに大集合してしまうというドタバタ喜劇なんですけれども、つまりですね、宮中が演じていたマルグリート、そして四姉妹というか父親も含めてのマチュー一家の役割はひたすら邪魔をすると、そういう役回りでございました。しかもちっちゃい子だからはははと言って家の中で暴れ回り、物を壊しまくり、いろんなところを駆けずり回りですね。はい、テンション高く高く演じなければいけなかったので、もちろん四姉妹子供たちとはいえですね、演じているのは全員成人の女性4人なものですから、 はい。この間のね、ラジオでも言いましたけれども、長女はなんとぎっくり腰を途中で起こし、みたいな感じでですね。あ、お稽古中にね、お稽古中にぎっくり腰を起こし、みたいな感じで、すごい、大変。いや、ほんとね、見てる人からね、大変だね、あれって言われるようなお芝居でした。ちなみに、見に来てくれた、自分の恩師に当たる方なんかはですね、演技よりもただただテンション上げ上げを要求される役は難しいだろうなと、同情しながら笑いながら見てましたって、もう褒められてんだかけなされてんだかわかんないような感想をいただきまして。でもね、みんな、笑えた、面白かったと言ってくださったので、公演としては大成功だったのではないかなと思います。とはいえですね、まあいろんなことが生の舞台ではあるわけで、そうですね。うん、感想。とにかくまあ何にも考えずにひたすら暴れていたので楽しかったです。でも、むちゃむちゃ汗だくでした。途中でね、2回ぐらい汗拭きに上がってるんだけれども、1日2回公演の時は、2回目の公演の時はもうね、衣装がびちゃびちゃな状態で、まあ、一応干してはあるし、拭き取ってはあるんだけど、まあなんかこうしっとり湿った状態になってるわけですよ。一回びちゃびちゃになってるから。だからね、みんなでね、うわー、やだよね。なんかこの一回着て濡れた水着をもう一回着るみたいな感じと言いながら衣装を着替えていたりしましたけれども。あとそうだな、反省何かあるかな。まあ、細かいことを言えばね、ここをもっとこうすればよかったなとかそういうことはあるんですけれども、今回に関してはそんなに大事故は起こしてないかな。あ、一回だけある。そう、ね、ゆちょんが見に来てくれた第一回目の公演の時だけ実は小道具がいつも使っていた。うん、お稽古の時からずっと小道具は本番で使う用のものを使っていたんだけれども、ゲネプロって言って本番前に一回ね、リハーサルをするんですけど、リハーサルを見た照明さんが、こっち使えばと言って、小道具の懐中電灯をですね、違うものにしたらどうかと、持ってきてくださったんですよ。で、お稽古で使ってない、だからスイッチのタイプとかがいろいろ違う懐中電灯を使ってたのね。だから、実は懐中電灯落とすと消えるって、もう一回つけると壊れていてチカチカするっていう設定なんだけど、これね、落とすと勝手に消えちゃうやつをずっと使ってたのね。で、チカチカするっていうのは、SOS とかのための一定期間でこうチカチカする機能がついてるものを使ってたんですよ。だから落とせば消えるし、その設定にすればチカチカするんだけど、これ使ったらどうって言って持ってきてくれたのは、落としても消えないし、チカチカする機能がついてないから、ずっと手でチカチカさせなきゃいけなかったわけ。で、すっごいそれで練習の時そんなことやってないし、緊張してるし、ああ、どうしよう、うまくちゃんと消して落とさなきゃって思ってたら、懐中電灯を取り合いして、床に落ちてしまうっていうシーンなのに、取り合いして落とせなくって、握りしめたまんまで、一瞬なんか子供たち呆然と全員止まって、で、もう一回、私のよって言って、同じセリフ言って、同じ喧嘩を2回やるという失敗をしました。はい。いや、もちろん何も知らない方は分かんなかったらしいですけど。で、ちなみに、その後どうなったかと言いますと、やっぱりこれダメだ、練習してないし無理だよってことになりまして、翌日の木曜日の公演からは、お稽古で使っていたのと同じ、元々の懐中電灯に戻りましたとさ、というわけで、水曜日の回の方だけ少し違うことが見れたかなという感じでございます。まあでも舞台はですね、やっぱりやるまでは大変なこともあるし、なんかそれでいざこざも起きたりとか嫌な思いをしたりとか、それは辛いっていうか、そういろいろ思うことあるんだけれども、やってる最中はやっぱりすごく楽しくて、で、終わった後は、打ち上がって、こう、楽しいっていう気持ちもあり、なんかやっぱり、ちょっとこう、もやもやっといろいろ嫌な気持ちがすることもありって、でもやっぱり、何回も繰り返してやってしまうという、何ですかね。もう生活そのものですね。いや、舞台だけじゃなくてお芝居そのものが、まあ生活そのものなんですけど、宮永にとって。というわけで、今回の舞台は無事に終了いたしました。 もうすぐ12月というわけで、あと1ヶ月しか今年はないんですけれども、残りの今年も頑張っていきたいと思います。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流唱歌会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。というわけで、ここでお知らせをさせていただきます。12月は2つのライブに出演をさせていただきます。まず1つ目、12月16日火曜日、いつもお世話になっております阿佐ヶ谷ドラムさんでですね、ボーガールアコースティックというライブに出演させていただきます。これはアコースティックのギターやピアノでの生演奏でのライブです。3曲歌わせていただきます。時間は19時オープン、19時30分スタート。料金は1900円と別にワンドリンクをお願いいたします。そして2つ目のライブ、12月20日土曜日、同じ週ですね、土曜日に、こちらもいつもお世話になっておりますアイミックスエコダさんでのライブ、昼歌冬の歌というライブに出演させていただきます。時間は12時30分オープン、12時40分スタートです。こちらは持ち時間40分たっぷり歌わせていただきます。あの、題名からしてね、冬の歌って入ってるように、テーマが冬の歌なので、みんなが冬の歌に関する何かを歌うというライブでございます。なかなかね、ボリューミーなライブですので、あの、全部じゃなくても、ぜひぜひあの宮永の部分前後だけでも見に来ていただけると嬉しいです。こちらはですね、チケットが2000円と別にワンドリンクお願いします。ご予約はブログから、もしくはツイッターとかでも大丈夫です。というわけで、あの、来ていただける方募集中でございます。12月も歌わせていただきますので、ぜひぜひおいでくださいませ。というわけで、この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流唱歌会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。